藤沢フットボールフリークの皆様こんにちは。始まりましたロードトゥーワールドカップトロフィーのお時間です。 MC は私勝尾節石川がお送りいたします。よろしくお願いします。この番組はですね、エブリスは藤沢ユナイテッドの番組でございまして、チーム情報はもちろん藤沢のサッカー情報、さらには世界のサッカー情報、まあ、つまりサッカーにまつわること何でも話しちゃうぞという番組でございます。そしてですね、なんと日本サッカー協会がワールドカップ優勝を目標に掲げておりますので、エブリサも一緒に上昇していっちゃおうかなという魂胆の番組でもございます。お時間は5時29分までお付き合いよろしくお願いいたします。
和食御膳のあえは JR 藤沢駅南口より徒歩3分の小田急湘南ゲート7階にあります。和食好き、そして海鮮好きの方はぜひお越しください。お電話 0466-281685 和食御膳のあえまで。
はい、もしもし、お母さん？うん、大丈夫、いい部屋見つかったから。
一生住み続けたい町、湘南藤沢で。お住まいのご相談は新名商事へ。
はい、始まりましたということなんですが、すみません、ここで、お知らせがあります。本日のマイアミビーチショー夏花火の中止についてですね。はい、本日、7月25日金曜日マイアミビーチショー夏花火につきまして、強風および近隣施設の安全が確保できないため中止になりました。はい、強風および近隣施設の安全が確保できないため中止になりました。よろしくお願いいたします。はい、ということで改めてスタートしました、エブリスター藤沢ユナイテッド代表の桜井さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
そして、先週に引き続きも準レギュラーでございます、クーバコーチングから、寺尾敦さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
本日も寺尾さん、普段は中国にいらっしゃると、
はい、そうですね、
いうことなんですが、今は日本に帰ってきてるということなので、このロードトゥワールドカップトロフィー出ずっぱりということで、
はい、準レギュラーと聞いております。
先週今週もしかしたら来週もなんかねお話がありますけども、改めて今週もよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、そして今回はですね、まあ皆さんそろそろ来るかなと思ってたと思います、月末になってくるとこのコーナーですね、まあ、藤沢の少年サッカークラブ紹介者のコーナーなんですけども、今回は新林サッカークラブの皆さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。お願いいたします。はい、ということで、じゃあ改めてですね、鈴木コーチにもいらっしゃって、いただいておりますので、何かちょっとね聞きたいことを答えられないなってことがあったら、皆さんからねコーチにマイクをパスしてもらって代わりに答えてもらうという形になると思うんですが、じゃあまず最初自己紹介からいきましょうか。じゃあそちらからマイクを持っていただいて、はい、自己紹介お願いします。
片倉壮太です。
はい、何年生ですか？
6年生です。
6年生、ポジションはどこでしょう？
フォワードです。
フォワード、好きなサッカー選手誰ですか？
エンバペです。
エンバペ、いいですね。じゃあ好きなサッカークラブは？
レアルマドリード。
そらそう、ということで、フォワードでエムバペが、好きな、ソータ君ですかね。はい、はい、よろしくお願いいたします。お願いします。はい、続いて、
新橋 SC の佐久間ひろとです。
はい、ひろと君、ポジションどこですか？
左サイドと、ボランチをやってます。
お、左サイドとボランチ、好きなサッカー選手は誰ですか？
ハフィーニャです。
あ、ハフィーニャ、バルセロナの。じゃあ好きなサッカーチームは？
バルセロナ。
バルセロナなんかね来れるようになったんかな今回。ヴィッセル神戸のやつよかったっすね。ということで今日もよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、ありがとうございます。じゃあ次、
新橋 SC の飯野陸です。
はい、ポジションどこでしょう？
右サイドです。
右サイド、お、左右できてますね。好きなサッカー選手誰ですか？
ネイマールです。
あ、ネイマール。好きなサッカーチームどこでしょう？
マンチェスターシティです。
マンチェスターシティ、なるほど。今日もねたくさん盛り上げていただけたらなと思っております。今日はこの3人、お呼びしてお話ししていきたいと思います。お願いします。 はい、6年生ということで、まずちょっとね、新林、サッカークラブについてちょっとお話を聞きたいんですけども、皆さんは6年生ということでキャプテンとかは誰になりますか？りくくんがキャプテン、
はい、
はい、新林サッカークラブ、最近何か試合の結果とかってどうですか？
微妙ですね。
微妙。何、どういうところが微妙だったの？結果、スコア。いや、好きなこと喋っていいから。
いやな、負けるの方が多いけど、うん、勝つ時もある。
勝つ時もある。おお、勝った時、いつ、何対何でどこが相手で勝った？
と昨日、うん、寒川朝日と 1-0 で勝って、うん、
お、1-0 で勝った。
あと。
あと他の、まあ、他のところにも勝った。
他のところには 3-1 で勝ちました。あ、3-1
で勝った。覚えてる、どこか。いや、まあいい、目の前の相手をひたすら倒すってモチベーションなんですかね。
まあチーム名は忘れてしまいました、
うん、でしっかり勝った。誰がこの中で点決めた人？
はい、
お、はい、どこと戦った時、その1対0の時、
3対1
の時、どこかわからないけどとりあえず点取った。いや、いいじゃない。じゃああれだね、ディフェンスの子はこの中にいないということで、でも3点取った。そのディフェンス結構頑張ったよって人、
ディフェンス、
あ、ディフェンスは後ろにも、あ、うん、頑張った。で、お名前は、お名前なんていうの？
赤沼健吾です。
健吾くん、ディフェンス頑張った、
はい、
いいじゃない。やっぱみんなチームでね、頑張ってるっていうことで。じゃあ昨日はね、まあ、勝っていい思いしたというところですね、
はい、
はい。普段は練習はどこでやってるんですか？
新林小学校の校庭でやっています。
あ、新林小学校の校庭で。じゃあこの新林、このサッカークラブって、その新林小学校の方じゃないと入れないんですか？他の学校もいます？
うん、
まあ、いる。じゃあ入りたいよっていう人がいたら、まあ、いつも受け入れるって体制はあるって感じですか？そうですね。なるほど。あ、コーチにも話聞いちゃおうかな。そのメンバー募集とかも普段やってるって感じですか？
そうですね、メンバー募集やってます。インスタグラムどこもやってますので、はい、そちらからご連絡いただいても、はい。
なるほど。ちなみに練習日とか練習時間っていつになってます？
練習日は基本的には土曜日、日曜日の午後、
はい、はいはい。
で、そうですね、練習時間が まちまちなので、ちょっと問い合わせいただくようになるとは思うんですけれども、まあ、土日であるというのは間違いないです。
あ、なるほどね、はい。じゃあそういうところで、まあ、チーム内の、まあ、連絡網みたいので、今日はこういう時間ですよとかお知らせがあるって感じですね。わ、ね、はい、かりました。ぜひ、ね、皆さん興味のある方ね、チェックしてみてください。さあ、ここでね、寺尾さん、
はい、
育成年代の皆さんが来たわけなんですけども、
はい、
6年生ということで、ここからね、何か寺尾さんどんな方かご存知かな、皆さん。いいよいいよ、りくくんキャプテン言っちゃおう。
わかりません。
わからないですよね。改めて紹介させていただきましょう。日本代表の遠藤航ってご存知ですか？
はい、
はい、のコーチです。
いい
リアクション。そうなんです、遠藤航選手とか、その日本代表になっていく方々を、もう、こう、小幼少時代、こう、育成年代の時に見てたという、クーバーコーチの寺尾さんという方ですね。で、普段は日本で教えてたんですけど、今は、中国とか、その世界の方に行って教えてるという方なんですけど、何か聞きたいことあるって言っても、多分急に言われてもびっくりしちゃうと思うから、ちょっと寺尾さんに、話しててもらうから考えておいて、その間に。はい。
ちなみにですね、はい、遠藤航選手指導してたっていう証拠でこんなの持ってきました。
何ですか？
これ本人からもらった、ワールドカップの時のデザインのユニフォームですね。
すごい。
ちょっと子供たちぜひ見てて、
触って
もいいよ。
遠藤航選手、リバプールの遠藤航選手のユニフォーム、うん、
これ前回の
サイン入ってる。
ワールドカップが終わった後に、彼が何日か日本に帰ってきた時にお会いして、彼が実際にくれたユニフォームですね。
いや、本当にすごいでしょ。これやっぱ、ね、ちゃんとブツ持ってた方がね、子供たち死んじゃうんですから。
確かに、
あと調べたら記事とかで、ね、インターネットとかも出てくるんで、教えてましたよっていうのが。で、
彼が、小学校4年生から 6年生卒業するまで、うん、自分たちのサッカーチームと、もう1日プラスで我々クーバーコーチングっていうんだけど、うん、そのサッカースクールに練習をしに来てくれてたと。で、まあ、 狙いとしては個人の技術を向上させるっていうのが目的で、うん、今でも彼はあのインタビューとかで子供の頃クーバーっていうのに行ってたんだよなんていうのは言ってくれてるので嘘じゃないですね
大事、そこを信じてもらうこと大事。ちなみにあの遠藤選手って、まあ、皆さんね今来てもらってる、まあ、颯太君とかひろと君とかりく君とかね今一緒にバックアップで来てくれてるメンバーも6年生だと思うんですけど、どんな6年生だったんですか？
あの性格的には物静かで、はい、ただ練習態度とか非常に真面目で、うん、あのおそらく彼の中に、向上したいとかっていうのがすごく強くあったから、うん、やっぱりあの目標に向かって、しっかり突き進んでいくなんていう姿勢があったんだと思いますね。
あ、ちゃんと目的意識を持ってさらには、まあ、シンプルにサッカーもちゃんと好きだったという。
そうですね。
なるほどね。これでちなみに将来の夢とかって颯太君ある？
マイクマイク。
サッカー選手です。
サッカー選手、うん、どこのチームになりたい？
レアル。
レアル、いいね。ひろと君は
プロサッカー選手で、うん、バルセロナ。
バルセロナ、いいね。じゃあリク君は？
マンチェスターシティ。
マンチェスターシティ、みんな行きたいところ決まってるじゃない。じゃあこれヒロさん行けると思いますか？
今の日本選手って世界中どこでもプレーできると思ってますから、はい、あの実際にヨーロッパでプレーしてる選手も多いので可能性は非常にありますよね。あとは自分でどこまで上達したいかっていうのは自分自身に責任があると思うので、うん、どれだけ練習するかとか、どういう態度で練習に臨むかとかっていうのは、
うん、
もう自分にかかってるんじゃないかなと思いますね。
そうなんです。これあの寺尾さんの遠藤選手を見てた聞いてたエピソードで好きなのが、遠藤選手がアンダー15だからアンダー世代の日本代表にねなった時があったんですよね。
はい、
その時に寺尾さんどう思った俺どう思ったんでしたっけ？
同姓同名かなって思いました
本当にあの遠藤渡るかっていうぐらい、なんかもうなんか抜群にうまいとかそういうことではなかったってこと。
あの全然下手とかそういうわけじゃなくて、ただあの私が指導してたところってあの横浜藤沢いろんなとこから子どもたちが来てたので、うん、藤沢にもほら強いとこっていっぱいあるでしょう、
うん
ね、そういうとこの人たちの方がパッと目立つ技ができたりとかそういうのはあったりしたんだけど、中学校になったり高校になったりしたらもう彼の方がレベルが上がってて逆転してたような感じがあったみたい、う
ん、いやそうなんですよね。やっぱ継続してその鍛錬を積み重ねていくっていうのが非常に大事ということだから、まあ今までね、まあ、これ本当寺尾さんがねそのオフのところで言ってたんだけども、いや本当それまでは子供たちにプロサッカー選手になれるなれますかみたいなこと言われた時に、まあ、まあまあまあなれると思うよっていう、まあ、大人としての回答をしてたんだけど、遠藤選手が出てきたからなれますかって言われたら、いやマジでなれると思うっていうのに変わったって言ってましたから、だから本当に今みんなもし本当にプロサッカー選手になりたいっていうなるんだったら本当になれるから、多分これねおそらくちゃんと鈴木コーチの話とかねお父さんお母さんの話をちゃんと聞いてたら絶対なれると思うから、多分お母さんとかね あのお父さんとかになんか勉強しろとかって言われない？ あんま大きい声じゃ言えないけど言われるね。マイク持っていいよ。
言われます。
言われる？でお父さんとお母さんどっちによく言われる？
まあお母さんか。
お母さんに言われる。で勉強は好き？
いやさすがに嫌いです。
さすがに嫌いか。
さすがにそれは
まあそうだよね。一番好きなの何？
まあ算数。
お算数、おいいじゃない。算数も好きで、じゃあ、まあ、算数は好きっていう好きな勉強はあるってことだよね、
うん、
あそれめちゃくちゃいいことだと思う。ちなみにひろと君は勉強しろって言われる？
はい言われます、ね、
どっちに言われる？お父さんお母さん？
お母さんです、
ね、お母さんに言われる。ちなみに勉強は好き？
嫌いですね。
あ嫌い嫌いだよね。でそんな中でも好きなのってどれ？
算数です、
ね、算数。お算数好きな人いいね。算数好きなのめちゃくちゃ算数役立つから引き続き頑張ってもらいたい。ちなみにりくくんは勉強しろって言われる？
言われますね。
言われる、
はい、
どっちに言われる？お母さんか。
お母さん、
ね、お母さんに言われる。あまり好きじゃない勉強どう好き？
や、大っ嫌いですね。
大っ嫌いか、
はい。
一番好きなのはその中でも
社会。
社会、はい、社会のどこが好きなの、大っ嫌いな勉強の中でも。でも社会は好き。
いや、なんかパッと見でも分かる、なんか社会は。
ああ、なんか覚えたら分かるしみたいなこと、なんか歴史とかそういうの見ると、まあ、結構テストとかでも結構いい感じに点取れる、自分の中では、はい、いいじゃないね。そういうね、得意なとこをね、伸ばしていったらいいと思うし、なんか好きなのはなんか自分に合ってるっていうのもあると思うから、まあ、そういうところを伸ばしていくっていうのもすごい大事だし、ちょっとごめんごめん、あのいつもね、マンチェスターシティに行く、行きたい、ヒロト君バルセロナ行きたい、うん、ね、ソウタ君レアルマドリード行きたい、日本語で喋れるかなって話だよね。英語ぐらいやっとくか。英語ぐらい勉強しとくか。これちなみに英語とかって向こうでやっぱもう移籍したら必須じゃないですか。選手ってどういう風に慣れていくんですか。
遠藤選手と話した時には、はい、彼もともとそんなに喋れなかったかと思うんですけど、はい、最初ベルギーとかドイツに移籍した時はもう英語喋れるようになってて、はい、でどっちかっていうと彼は、文法をしっかり、学んで、
はい、
積み上げて積み上げて、上達させていくっていう方法が好きだって言ってましたね。
めちゃくちゃ遠藤選手っぽいっすね。
そうですね。
勉強の仕方が文法から。
あの、私も海外いるので、はい、あの英語とか、まあ、中国語とか喋る必要ありますけど、はい、私どっちかっていうと人と交流して、あのブロークンな感じで喋る方が好きなんですけど、
おそらく長友スタイルですよね、きっと。
かもしれないですね。彼はあのメディアに出たりとか、はい、インタビューとかそういうのもあるので、あんまり間違ったことも言えないからっていうのはあるんじゃないですかね、はい。
なるほどね。ちょっとどうする、じゃあ大嫌いって言ってたら、いくんちょっとマンチェスターシティって言ったらもう英語よ、もうマイク持ってもう素直に話しちゃおう。英語勉強しないとだけど、どうする、サッカーするためだけど。
します。
よっしゃ。
いいね。素晴らしい。
そう、やっぱね、必要な、ね、ことだと分かりやすいですからね。そうだってね、あのグラルディオラとかね、他の海外の選手、ハーランドとかと喋るときはもしかしたら英語で喋らなきゃいけないことってか、喋んないといけないし、監督のねペップと仲良く喋るってなったら、いやこれ英語よりもスペイン語で話したらもっと距離近くなるかみたいな、絶対そういうのあると思うから、それはねもうやっといた方がいい。あ、もうヒロト君もソウタ君ももう英語とか勉強したくてしょうがなそうな顔してるね。
はい。
言わせちゃったかな、ごめんなさい。なんで、ね、これちゃんと勉強するってことは、多分きっとお母さんたちもなんか美味しいものとかね、なんか出してくれると思うし、なんかお小遣いとか多分くれると思うから、そうそう、ね、頑張ってるなって思うと多分みんなね、あの親ってサポートするもんだと思うし、うん、知らんけど。だから引き続きね、サッカーと、まあ、勉強ね。でもなんか本当にこれ苦手、もうやだってなったら、多分そこまで今はしなくてもいいかもしれない。だったら好きなサッカーをねたくさんやった方がいいと思うしね、はい。ちなみにこの6年生っていう年代っていうと、このスキルアップとかでいうと、まあ、どういう年代になるんですか、そのメンタル面とかも含めて。
あの一般的に言われるのは、神経系の発達が著しくて、
うん、
あの技術の向上に最も適している年代、ゴールデンエイジなんていう風な言われ方をしますね、はい。でこれがもう少し13歳14歳になってくると、個人差ありますけど、
うん、
ぎこちない年代になってきて、はい、技術を覚えるっていうのはもちろん上達はしますけど、
うん、
向上のスピードがこの小学生年代よりか落ちていくなんていう風に言われてますね。
あ、じゃあ技術的な発達とかそういうのにめちゃくちゃもう優れて、
そうですね、最高の年代ですね。
最高、もうやればやるほどどんどん上手くなっていくってことですよね。
そうですね、はい。
え、じゃあ、まあ、プラス栄養とかもちゃんとそういうのを取ってったりするとより体もいい感じになってくる、
はい。運動と栄養と休息っていうのは3つセットなので、
うん、
どれかかけても良くないし、
うん、
あのよく寝ることも大事だし、よく運動することも大事で、よく食べることも大事ですね、
はい。うわ心配だな、この年代多分、まあ、YouTube とかたくさん見るでしょ。見てる見てる、 YouTube 見てる、みんな見てるでしょ。これ何時頃寝てんのかな、ちょっとソウタ君何時頃寝てんの、大体マイク持って。
まあ9時半ぐらい。
お、9時半ぐらい、お比較的早いんじゃない。
はい。
で何時に起きてんの。
まあ平均的だと6時半ぐらいです。
おお、これいい休息というか。
そうですね、9時間寝てます
ね。ねえ、素晴らしい。ひろとくんは全然嘘つかなくていいからね。
早い時は、うん、まあ10時ぐらいで、うん、遅い時は11時半とかです。
何やってんだよ何やってんだよそんな時間まで。何 YouTube 見てんの。
いや、
ゲーム、
サッカーのストレッチとか大会やったりします。
ああなるほど。じゃあそういうのめちゃくちゃねいいと思うんですけど、もうちょっと休息とってもいいかなって感じですか、睡眠時間。
そうですね、もしかしたらその前に YouTube 見てる可能性もあります
。スライドしてスライドしてね
スケジューリングをしっかりね、
スケジューリングも、ね、何じゃあちなみにさ11時とか遅い時って何時頃起きてるの。
早い日は5時45
分。早
っ。遅い日は7時ぐらいですね。
ああそれぐらいがいいよ。なんか最近聞きますよね、なんか朝練とかって逆に怪我するからやんない方がいいみたいな。
うん、諸説ある
ですね。諸説ありますけど朝練やると怪我しやすいよみたいな、体起きてないし。あーそうなんだ。じゃあひろと君はちょっとスケジューリングをねちょっとあの親御さんと相談して、
う
ん、
勝手に決めつけちゃいましたけどね、
もう僕がから多分言っときます、はい、スケジューリングちゃんとしましょうちなみにりく君は何時ぐらい寝て何時に起きてるの。
10時ぐらいに寝て、うん、6時ぐらいです。
あ、6時ぐらい。はいはいはい。その10時ぐらいとか寝る前とかで何やってん ？YouTube 見てる？ゲーム？スマホ？
スマホか、うん、テレビです。
あ、スマホかテレビ。え、スマホで何？アプリゲームとかやっちゃってる？
はい。
え、何やってんの？スマホのアプリゲーム？
いやー、サッカーゲーム。
あ、サッカーゲームね。じゃあそれでうまくイメージトレーニングして。まあ、ものはいいよかあでも10時にはちゃんと寝てるって感じか。
はい。
あじゃあもうしっかり休息をとってね。じゃあちょっとあのひろとくんはもうちょっと寝てもらってね、大事な年代だからこれからね伸びていくんで、頑張っていただけたらなと思っております。じゃあごめんなさい、あの最後になんですけど、新橋サッカークラブね、皆さん今6年生でやってて、あの下の年代5年生とかと一緒に練習することってあるんですか。じゃありくくんマイク持ってもらって、
たまにあります、う
ん、じゃ基本的には同年代同級生と練習するって形。
はい、はい、そうです。
普段ってどんな練習してるの。
まず、
うん、
ブラジル体操、
うんうんうん、
それをやってから走る練習か、
うん、
2人1組をやって、
うん、
その後に基礎練っていうか、
うんうんうん、
ドリブルとかパスとか、
うん、
どっちか分かんないけどどっちかをする、
うんうんうん、
でその後にシュートみたいな。
はいはいはい、ボールを止めて蹴るっていう一番大事なところをしっかりやってるってことだね、
はい、
これ基礎練って本当大事ですよね。
大事ですね。
なんかジーコもなんか言ってましたジーコも当時住友に来た時に、ね、日本の選手は全然止めてくれできるよと思ってジーコのそれを見た時に、あ俺ら全然ダメじゃんっていう、うん、シンプルに止めてけるっていうのがめちゃくちゃ大事らしいから、意識を持ってやることがすごい大事。やっぱそういった練習メニューとかもコーチが考えてくれてるのかな。
はい。
じゃあコーチのちょっとキャプテンからさ、いいところ教えてもらっていい。コーチのいいところ、コーチのいいところがね、多分きっとあると思うんで、これ教えてもらいたい。これを言うことによって新橋サッカークラブのねいいアピールになると思うから。
明るい時は明るいし、うん、しっかり怒ってくれたりするから、
うん、
いいコーチだと思います。
いやマジでね、本当にね、そう怒ってくれる人ってね本当にいないよ。本当にあの優しいコーチとかもういくらでもいるんだけど、怒ってくれる人ってね本当にいないですよね。最近になると、まあ、やれすぐハラスメントだっていう、まあ、ちょっと今令和にそぐわない笑いをしてるかもしれないけどこれ難しいとこですよね、コーチね、これね難しいですよね。だからまあちゃんとね、その多分怒られるってところはおそらくその姿勢、取り組む姿勢とか多分そういうところだと思うから、まあそういうところはねコーチのお話はちゃんと聞いて練習しっかりして、そしてよく休むこと、休むのもねちゃんと練習になるから。じゃあということで、じゃあ颯太君最終的にですね、じゃあ6年生、まあ小学校最後になるんですけど、目標とかありますか。
目標はここから試合全部全勝していきたいと思います、
うん、あ素晴らしい、100点取ってくれ、100点 全部で100ゴールいきましょう。じゃあ次ひろとくん、目標、小学6年生、さあこの目標を教えてください。
U12、FA の大会で、全勝して、中央大会に行きたいです、
ね、よい、こういこういこう。じゃあちゃんと練習と睡眠をちゃんととってね、コンディション整えていきましょう。じゃあ次りくくん、じゃあキャプテンとして最後の目標お願いします。
日産カップで優勝したいです、
うん、優勝しよう。なんで皆さん、あの怪我とかね、しないようによく食べて、よく寝て、よくあの話を聞いて、サッカーちょっと楽しんでください。
はい、
はい、さあ今回来ていただきましたのは新橋サッカークラブの皆さんでした。そして鈴木コーチもありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということでちょっとね、残り3分になりましたけども、いや改めてこの年代どうですか、寺尾さん。
いや将来が楽しみですね。
楽しみですよね、
はい、羨ましいですね。
羨ましいで、あとあのね、親御さんたちの気持ちも、やっぱ自分も子供がいるから、その子供たちの成長を見るのがやっぱ楽しくて、うちの父親とかも自分のサッカーの試合とか見に来てたんですけど、いやなんで見に来てんだよと思いながら何が楽しいんだよと思いながら思ってたんですけど、いや親になって分かりますね、子供たちの試合を見るのが楽しい、勝っても負けてもね、本当次に生かしてね、人として成長してもらいたいなと思っております。さあそしてエブリサの情報で言いますと、エブリサ勝ちましたね、桜井さん。
はい、
南 FC 2-1 で勝って勝ち点3、やった。
はい、で、まあ、今週の日曜日も試合あるんですけど、そこで勝てば首位に出ると、ところですね。
そうですね、首位になる、はい、要は一部に上がるチャンスがあって、まあ、J リーグ入りにまた一歩近づくというところになってます、はい、なんであの、まあ、これをね、なんとかこなしてって、まあ、将来的にはね、ちょっとエブリッサに入りたいよっていう少年団の、ね、人らが出てくるチームにしたいですよね、桜井さん。
そうですね、
ちょっと試合に来てもらいたいですね、ちょっと見に、チャンスがあったら、
はい、
ってなると今週末には27日、こちら広北さん、ごめんなさい、いつも名前がねベルデルーホ広北さんと、7月27日保土ヶ谷のグラウンドであるんですね。これ正式名なんですかね。
保土ヶ谷球技場ですか、
ね、保土ヶ谷球技場で16時5分から試合があるということです。こちらはね、まあ、ちょっと暑い時間にはなると思うんですが、無料で見られます、しかもこの試合勝つと、桜井さん暫定ないですか、これ
首位です
ね。あちゃー、ついに来た。開幕の時には負けてどうなるかと思ったんですけども、結局いいポジションにいますね。なので、スペリオールさんと並んで勝ち点が19、まあ、得失点差で暫定1位ということになりますので、こちらぜひ皆さん応援していただきたいと思います。それで26日は遊行の盆もあるんですよね。
そうですね、あの明日ですね、はいはい、サンパール広場の方でまた海鮮焼き牛振るんで、はい、ちょっとぜひ新林の子たちも近いと思う、はい、遊びに来てください。
試合とかね、なんか練習の、はい、よし、もしあれだったら顔出しにね、遊びに来てくれたら
なと。11時から夜の8時まで、
あ、はい、どっかのタイミングで来れるかもしれない、はいはい、ということで皆さんもぜひ、顔出しに、そして応援しに来てください。はい、ということで改めまして、寺尾さん今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
また来週もお願いします
来ます、
はいはい、桜井さんもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
ということで、今週もエブリサ応援していきましょう。それではまた来週、さよなら。